会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。8巻参考1目都市計画総務費から8目市街地再開発事業費についてご質疑ございませんか。林委員。
すいません、ちょっとここの部分で、大きく6つぐらいあるんですけれども、まずはじめに、221ページのところになりますか、豊岡新駅の関係なんですけれども、だるま駅の設置事業の中の、電柱の移設工事負担金ということで数字出てるんですけども、これまでこの工事始まってから電柱って何をどのくらいどう動かしたのか、ちょっとお伺いできればと思います。
都市計画課長。
はい、お答え申し上げます。豊岡だるま駅設置事業にかかります、電柱移設工事負担金ということでございますけれども、豊岡だるま駅の施工にあたりまして、これまで、駅南側の駅前広場の整備に支障となります NTT の架線を強化しました東京電力の電柱4本の移設を行ってございます。以上でございます。
林委員。
これ今年度の予算ではどういう形で、どんな形の取り扱いになるんですかね。
都市計画課長。
はい、お答え申し上げます。令和7年度の電柱移設工事負担金といたしましては、駅前広場に隣接いたしますお堂踏切というのがございますけれども、このお堂踏切に埋設してございます東京電力の地中線が今後予定してございます踏切の拡幅の支障となりますので、移設しようとするものでございます。以上でございます。
林委員。
続いてですね、今度は橋梁の方ですかね、境内大橋の整備事業なんですけれども、まあ、予算の内容を見ていきますと、移転とかその登記、まあ、そんなものがもろもろと入ってますけれども、まあ、この事業全体のお話とですね、あと、まあ、実際問題、橋梁建設に向けた今、下準備になってるのかなというふうに思うんですけれども、これ、大体どんなくらい時間かかるかとか、そういうのを感覚的にちょっと教えていただけるとありがたいんですけれども。
都市施設課長。
お答えいたします。豊岡境内大橋、豊岡境内大橋括弧仮称整備事業はですね、豊岡だるま駅から高崎経済大学北側の県道荒町下村田線までの烏川をまたぐ橋梁を含むアクセス道路の整備事業でございます。現在は豊岡だるま駅から国道406号線までの整備を優先的に進めており、令和7年度予算につきましては、この区間の事業費を計上させていただいております。橋梁工事に向けた下準備に要する時間につきましては、詳細設計はすでに完了しておりますので、河川区域内を含め、地権者、関係地権者のご理解を得て、用地支度を進めていく必要がございます。用地支度には、不足の日数を要する場合もございますので、下準備に要する時間につきましては明確に申し上げられませんが、関係地権者の皆様に丁寧な説明を行い、用地取得を進め、早期工事の着手を目指してまいりたいと考えております。以上でございます。
林委員。
はい、なかなか橋まではすぐには行けないだろうという話になりますけど、まあ、今回想定以上に駅が早くできるっていうようなイメージが私個人としてもありますけれども、そうなってきた場合に406号線へのアクセス道路をどうやって作っていくかっていうのが あると思うんですよね。その割には今回予算で出てるのが1600万ぐらいだから、まあ、用地買収をこれからどんどん速やかに進めていかなくちゃいけないという状況は分かるんですけども、この辺の対応をどう考えているのかお聞かせ願えればと思うんですけれども。
都市施設課長。
お答えいたします。用地買収にはですね、交渉がつきものでして、なかなかその大切な財産をですね、協力いただくには なかなかそれ相応の時間がかかるのを想像してますので、それを丁寧に説明して、工事進捗に向けて参りたいと考えております。以上でございます。
林委員、
なかなか答えづらそうなところを聞いちゃってごめんなさいね。まあ、基本的には用地買収とか物件の移転保証とかってある程度購入先が決まった段階で予算取りをしながら取り組みを進めていくような形になるのかなというふうに思いますので、まあ、ここの部分がどのぐらい金額が財源が限られている中で動かしていくので大変だとは思いますけれども、ぜひとも駅ができたときにできる限り移動のしやすい環境づくり目指していただければというふうに思います。であと駅を作るにあたってなかなか国や県からの補助っていうのがないっていう話を私なんか理解してるんですけれども、今回白石委員の方でちょっと話があったのかな、ステーション整備事業、これは豊岡だるま駅の整備事業の財源という理解でよろしいんでしょうか。
都市計画課長、
はい、お答え申し上げます。ステーション整備事業につきましては、ご指摘のとおり豊岡だるま駅の新設工事に対します県の補助金でございます。以上でございます。
はい、林委員、
はい、そうすればそれ以外に例えばこういうところの整備するに一番大きくなってくるのは社会資本整備総合交付金なのかなというふうに思いますけど、そのうち豊岡だるま駅設置にかかる金額の積算、その根拠についてちょっとお伺いできればと思います。
都市計画課長、
はい、お答え申し上げます。豊岡だるま駅設置にかかります社会資本整備総合交付金の積算根拠ということでございますけれども、駅前広場の整備工事のうち補助対象外となります給排水施設工事を除きました4160万円、これと文化財発掘経費436万9000円のそれぞれ2分の1を合算した金額を社会資本整備総合交付金の豊岡だるま駅設置にかかる歳入として見積もったところでございます。以上でございます。
林委員、
ありがとうございます。この間着工式の方にも参加させていただきましたけれども、いよいよ本当に具体的に進むんだなという実感を持ってます。ぜひとも安全に進めていただければなというふうに思います。続けて、
はい、どうぞ。
222ページ3ページのところになります。ちょっと例示として挙げさせていただいたのが倉賀野駅の土地区画整理事業なんですけれども、これ一番下のところに、物件移転保証の数字が出てます。この今物価が結構高騰していながら、土地の値段とかそういう部分保証するにあたって、この物価高に対する考え方、これ基本的な考え方になるかなというふうに思いますけど、それについてお伺いしたいと思います。
土地整備部長、
お答えいたします。物件移転保証につきましては、土地区画整理事業の施工に伴う、損失保証基準に基づきまして、通常妥当と認められる移転方法によって移転する費用を、保証しているところでございます。物価高に対する考え方でございますが、現在の、経済状況におきまして、建設コストや、人件費の高騰が、続いている中、物件移転保証においても損失保証基準に基づき物価上昇を考慮した保証紙の算定を行っているところでございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。
林委員、
はい、続いてがですね、ここの部分になってくるんかな、次の操車場跡地のところになってくるかと思いますが、除草委託料なんですけれども、前年同額なんですけれども、やっぱり人件費高騰してるじゃないですか。そうした場合の除草作業の委託先、そういうところの例えば賃金の上昇とかそういう部分どういうふうに考えているのか、ちょっとお伺いできればというふうに思います。
都市整備部長、
お答えいたします。除草単価につきましても、群馬県の基準単価表、これに基づきまして、賃金上昇に考慮した適正な金額を算定しているところでございます。以上でございます。
はい、林委員、
そうすると例えば上昇してるっていう数字が単価の方に出てきて 来てしまうと、予算作成した時期とこれから実際予算使う時期でやはりそこの辺の部分というのは結構変わってくる可能性あるんかなというふうに思います。この部分については、地域の人からもやっぱりこの除草という部分に対して要望非常に強くなってくると思いますので、まあ、当初予算のところで補正をよろしくお願いしますというのはなかなか変な話になってしまうんですけれども、必要に応じた対応はぜひとも検討いただきたいなというふうに思います。で最後になります。224ページ5ページのところで、これは、市街地再開発事業費のところの人件費のところなんですけれども、職員数が昨年まで3人、今年度まで3人体制だったのが今度4人体制になります。その理由についてお伺いできればと思います。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。市街地再開発事業費の中の一般経費の職員数の増でございますけれども、令和6年度から栄町再開発事業、こちらの補助事業が開始されたことに伴いますこと、また労使会館建設事業や川町レストハウスの建設事業の支援業務など、こちらを行っておりまして、業務量が増加したことへの対応でございます。以上でございます。
はい、林。
はい、今土地整備部内っていうのが非常にいろいろ事業がさらにまた細かく詰めて、やっていかなくちゃいけないところっていうのが増えてきてるかなというふうに思ってます。で、これはずいぶん昔の話ですけれども、私が市役所入った時、研修の中で言われたのが、課長級の人、課長は係内の移動自体は課長権限でできる、部長は部内の人事についてはその業務の状況によって移動できる権限があるという中で、今市長の基本的な方針の中で人件費の圧縮っていうところがある中で、非常に皆さんご苦労されてるんだろうなと、その部分がこういうところの数字にも反映されてるところはあると思いますけれども、結構弾力的にこう動かしているところがあると思いますので、ぜひとも職員の皆さんが混乱しないように対応していただければ大変ありがたいなと思います。以上です。
他にありませんか。三島委員。
はい、221ページの、豊岡だるま駅に関しては白井委員、そして林委員からもご質問ありました。ちょっと問題はアクセス道路だと思うんです。406からの406から駅に行くアクセス道路はもうすでに都市計画決定をなさっているんですか。
都市施設課長。
はい、お答えいたします。都市計画決定はされております。以上でございます。
三島委員。
でね、今回で予算を見るとその溶媒 の, もの問題もそうですけど、あと2年後に開業するのにちょっと費用がここに計上されていないなっていうのが正直な感想なんですが、今後どういうふうに進めていくのか、開業に間に合わせることができるのか、その辺お答えください。
都市施設課長。
豊岡だるま駅の開業にはですね、ちょっと厳しいと思っておりまして、今の事業補助事業上の事業年数、事業区間としましては令和10年まで進めておりますが、だるま駅の開通まではちょっと厳しいと考えております。以上でございます。
三島委員。
経路上に幼稚園があったりとかいろいろと問題点、溶媒交渉がなかなか進まない理屈も分かりますが、やっぱりせっかく作る駅ですので利用客を増やしていただきたい、そういった意味ではこの406からの、その先はまた難しいと思います。406から駅まで、ここはもう鋭意努力をしてですね、早急に前に進めるようにお願いをしておきます。以上です。
他にありませんか。大田議員。
222から23にかけて、8巻3項3目、3目と4目ですね、3目4目はそれぞれ、土地価格整理事業 の, この経過年数とですね、進捗率について伺います。
都市整備部長。
お答えさせていただきます。 まず3目でございますが、城東地区の事業経過年数は45年、進捗率は 94.2% でございます。石原東地区は43年、進捗率は 95.1%、高崎駅東口第二地区は39年、進捗率は 99.3%、新町駅前第二地区は37年、進捗率は 97.8%、倉賀野駅北地区は29年、進捗率は 70.4% となっております。次に4目ですが、高崎駅西口周辺地区、こちらは43年、進捗率は 98.7% となっております。以上でございます。
大田議員。
はい。そっちはしね。ですね、今のお話をいただきますとですね、全国を見るとですね、70年以上経ってるっていう、そういうところもあるらしいんですけれども、今の答弁でいきますとですね、40年以上経過して、さらにですね、進捗率も、94からもう97とか8っていうことになっているんですけれども、この完成できないっていうんですかね、この終了できないっていうの、この原因っていうのは、40年経ってもそうにならないっていう、その辺の形っていうのはどういうものなのか、ちょっと伺いたいと思います。
都市整備部長。
はい、お答えいたします。先ほど申し上げた 90% 以上を超えているところにつきましては、事業は、ほぼ終盤には近づいているところなんですが、やはりどうしても最後、物件移転保証とかですね、そういったものが残っている、それが解決できなければ次の段階に行けないという状況でございます。以上でございます。
大田議員。
すみません、ちょっと分からない部分があって聞きますけど、この完治処分というのが終わらないというと、清算金の話というのはできないんですか。
整備部長。
はい、すべての工事が完了した時点で、完治計画を立てて、その後、清算という形になって、まいりますので、まず事業が完了しないと次の段階に進めないという状況でございます。以上です。
じゃあその、
はい、大田議員。
じゃあその完了ができてないためにということですね。はい、わかりました。例えばですね、権利者が承諾しなければ完成がないということになっちゃうんですけど、例えばここのまでのパーセントに来るというと、もうこの辺でどうですかっていう強制的な話というのは、これはまずいんですかね。
都市整備部長。
お答えいたします。やはり地権者との協議というのがどうしても必要になってまいりますので、やはり、地権者との同意というのをやはり優先的に考えていく必要があると考えております。以上でございます。
はい、わかりました。
元議員。
粘り強く頑張っていただきたいと思います。はい、以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。226ページをお開きください。226ページの9目街路事業費から235ページまでの14目緑化費についてご質疑ありませんか。三島委員。
すみません、まず227の、街路事業、宿用固定大沢線と谷中下佐枝線、これいつ頃から着手をして進捗状況はどうなっているのか、また完成予定についても教えてください。
都市施設課長。
お答えさせていただきます。宿用固定大沢線については平成25年度から、谷中下佐枝線については平成26年度から事業に着手しております。進捗状況にでございますが、令和5年度末の事業費ベース進捗率でお示しいたしますと、宿用固定大沢線が 35.8%、 谷中下佐枝線が 21.1% となっております。また、完成予定ですが、現時点では計画上の事業期間でございますが、宿用固定大沢線が令和18年度、谷中下佐枝線が令和15年度となっております。以上でございます。
三島委員。
まあ、区画整理事業よりもこの街路整備の方が進捗が早いかなと思っていますが、やはり10年以上経過してもこの状態なのかなと。やっぱりその要因というのはやっぱり溶媒、移転保証、そういったことが大きな一番大きい原因ですかね。
都市施設課長。
はい、この2路線につきましては、新たな道路用地を確保するため地権者の皆様のご理解ご協力が必要不可欠となります。地権者の皆様の貴重な財産でございます土地建物を取得するため慎重に用地交渉を進めておりますが、不測の日数を要する場合もございます。本市といたしまして引き続き早期完成を目指し事業を推進してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員、
ぜひ鋭意努力をお願いいたします。次にですね、11目公共下水道費です。299ページ、水道事業負担金21億数千万円あります。これはある基準にのっとって、総務省の基準で拠出しているとは思うんですけれども、この積算根拠をまず教えてください。
財政課長。
はい、お答えいたします。委員おっしゃるとおり、総務省の方で出されている繰り出し基準に基づいて、毎年積算しているところでございます。その積算内容につきましては、主なものといたしまして、雨水処理に要する維持管理費、これが約10億円、それから雨水処理の資本費にあたる部分ですね、それが8億6千万円、そういったものが主なものとなっております。以上です。
三島委員。
雨水排水本当に喫緊の課題で、ゲリラ豪雨云々 でこの費用公共下水道、基準にのっとってとおっしゃってるんですけれども、私過去を調べますと、平成23年は45億ぐらいあったんですね。これがもう23億、なんか雨水排水一生懸命やってるんだからやんなきゃいけないのに、なんでこんなに20億も減っちゃうんですか。ここで
財政課長。
はい、お答えいたします。下水道事業に関する負担金につきましては、繰り出し基準の該当している経費に基づいて、先ほどの答弁通り積算しているところでございますが、その中で資本に関する部分、主に減価償却費に相当する部分とかの減少があるというのが一つの要因でございます。その他にはですね、下水道事業における環境敷設工事の進捗状況だったり、あるいは一般会計の財政状況、下水道事業の経営状況、そういったものを総合的に勘案して、毎年度予算を計上しているところでございます。以上です。
三島委員。
一般会計の財政事業が多く影響していることがよく分かりました。次、231ページ公園管理費、観音山プールについてです。コロナで予約制にしたんですけれども、新年度もそのような状況で続けるんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、答えさせていただきます。観音山公園プールにつきましては、令和6年度につきましては、休日とお盆の期間のみ予約制としたところでございます。これはコロナ禍におきまして、コロナ禍以前のですね、平成30年度令和元年度におきまして、海の日やお盆休みなど一番多く利用される時期が2000人を超える来場があったことから、天然冷蔵、未就学児の安全面や駐車場周辺道路の混雑を考慮して予約制を実施したところでございます。新年度につきましても同様の理由から、天然冷蔵、未就学児への安全の確保を優先することから、基本的には予約制の採用というのを実施する方向で考えているところでございます。以上でございます。
三島委員。
観音山公園の利活用を含めると、これはもう予約制にしないで、いつでも気軽に行けるようにして、駐車場もたっぷりあるはずです。あそこの道はそんなに混雑するところでもないですし、ぜひとも見直しをお願いしておきます。
三島委員、時間になりました。
以上です。
時間って言ってもね、あれでも。他にありませんか。青柳議員。
公園管理費のところで、公園遊具改修工事の予定故障をちょっと教えてください。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。 公園遊具改修工事の予定箇所といたしましては、三郷おふれあい公園、それから君ヶ谷児童公園、八幡築山児童公園など、まあ、約10箇所の公園で経年劣化に伴います改修工事の方を予定しているところでございます。またこれ以外にもですね、日常点検において修繕等が必要になった遊具に関しましても随時対応を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
青柳議員。
まあ、よく点検をしてもらって事故のないよう、まあ、解消をよろしくお願いいたします。次いいですか。232ページの八幡霊園のですね、整備事業の進入路調査委託料のこの委託先委託料の内容をちょっと教えてください。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。八幡霊園の進入路調査測量と委託料でございますが、霊園の周辺で令和5年度末に専門広域幹線道路、国道406号線まで開通の方が行われたところでございます。こちらに伴います周辺の道路ネットワークへの影響等を分析し、より効果的な進入路を計画するため霊園施設周辺の調査測量等を行うものでございます。以上でございます。
はい、
議員。
まあ、今度はその調査をいくつか行うとか何箇所かあるんでしょうか。場所的にというかその調査するところは。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。専門交換道からですね、霊園の施設までの間、道路とですね、霊園施設の高低差等もございますので、全体的に調査の方をかけていきたいと思っております。以上でございます。
はい、わかりました。いいです。はい、
他にありませんか。小野委員。
はい、231ページの公園管理費の中のこの公園除草と委託料なんですけれども、優先調達とかその辺の考え方で障害者施設を使われたりとか、その辺もし実績があれば考え方と合わせて教えていただきたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。まず公園管理におけます障害者施設の優先調達先の考え方につきましては、高崎市における障害者施設就労施設等からの物品等の調達方針においてですね、除草作業というのもございます。こちらが施設の一覧等もございますので、こちらを参考に委託しているところでございます。また一覧に掲載されていない施設につきましてもお申し出等があれば調整して委託をしているところでございます。令和6年度の実績といたしましては4つの障害者施設に公園等の除草を委託しております。以上でございます。
小野委員。
はい、優先調達という考え方で、まあ、実際にやっていただいているということがよく分かりました。その障害者施設が実施してくださっているところで、合わせて市が直営でとか、また他の委託業者にやっていただいているような並行してやっていただいているようなこともあるのか、その辺伺いたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。4つの公園となりますが、そちらにつきましての公園等の除草というのは障害者施設の方にやっていただいているところでございます。除草作業以外の低木剪定ですとか高木剪定、こういった作業につきましては管理事務所の作業ですとか造園業者等への委託を行っているところでございます。以上でございます。
小野委員。
はい、今、まあ、頼んでいただいているところ以外でも結構その公募とかもできるようなところもあるっていうふうに聞いてますので、また今まで通りの選定だけではなくてちょっとよく見ていただいて、障害者施設の方ができるところ、例えばトイレ清掃等も含めてその辺の仕事をよく精査していただいて、観光需の促進というところでお願いしたいと思います。でちょっと関連してなんですけれども、公園愛護等でご町内でやっていただいているかと思うんですが、その高齢化に伴って公園愛護の活動がちょっと厳しくなっているようなところも見受けられるようなんですけれども、こういったところ今の障害者施設等でお近くにあればその辺こうバトンタッチしていくっていうところも一つの考えかなと思うんですけれども、その辺のお考えを伺いたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。公園愛護のですね、考え方も同様な部分もございますので、今後ですね、愛護会の、まあ、高齢化会員減少などという状況もございますので、まあ、特に公園付近でですね、障害者施設等がある場合など
まずはですね、愛護会と、まあ、共生した活動ができないかと検討をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
小野委員。
とても丁寧にお仕事をされているっていうふうにそういう評判聞いておりますので、丁寧に見ていただいて公園の除草が速やかにできますようによろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。林委員。
すいません、5つかな、ちょっと確認させてください。最初に230ページ31ページになります。この、ちょうど公園の真ん中辺ですかね、事業の都市公園施設指定管理料なんですけれども、昨年から見るとちょっと減ってるんですけれども、この減っている理由についてお知らせください。
応援緑地課長。
はい、お答えいたします。指定管理料の部分でございますが、こちらの内容で、観音山公園プールの指定管理料につきまして、令和6年度よりですね、2日間程度、海の日から夏休みの終わりの程度というところが、日数の方が減っておりますので、監視員等の人数の減少に伴います監視業務の減額分によるものでございます。以上でございます。
はい、林委員。
はい、先ほど三島委員の話の中で、予約制にしているのが休日とお盆という話だったと思うんですけど、土曜日は特に予約はなしという理解でよろしいんですかね。
応援緑地課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の実績につきましては、休日 土日ですね、こちらの方予約制にしたところでございます。以上でございます。
はい、林委員。
はい、結構やっぱりちっちゃい子たちの場合、土日じゃないと連れていけないという親御さんたちも結構いるもんですから、たまたまうちの孫が行ったけど入れなかったっていう、そういうんで帰ってきたっていう事例があったんで、ああなかなか厳しいんだなというふうにちょっと思ったところがあります。それから232ページ3ページのところになってくるかなというふうに思いますけれども、外国公園の等の整備工事っていうのがちょっと減ってるような気がするんですが、これはどういった理由なのかお伺いします。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。外国公園等の整備工事につきまして、令和6年度予算ではですね、浜川運動公園の拡張整備事業分が含まれておりました。令和7年度予算では浜川運動公園拡張整備事業の事業立ての方が行われておりますので、そちらの分が減った形になっております。以上でございます。
林委員。
はい、そうすればその浜川運動公園の拡張整備工事7年度の工事の詳細についてお伺いできればと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。浜川運動公園拡張整備事業令和7年度主な事業でございますが、交通の車両ですね、こちらの方が既存の浜川運動公園側、浜川体育館側から、こちらの方から井の川を渡って、拡張地側へアクセスできるよう井の川に車道橋を設置する工事を行うのものでございます。令和7年度につきましては右岸側、浜川体育館側の橋台工事を予定しております。以上でございます。
林委員。
はい、そうすると浜川体育館の周辺ちょっと駐車場が減少するようなイメージになるんですかね。それとも駐車場のところにはあまり影響がなく工事が進められるのか、その辺ちょっと確認させてください。
応援緑地課長。
はい、お答えいたします。既存の駐車場等直接関わる部分での工事というのは予定をしておりません。風の近いところになっております。以上でございます。
わかりました。
林委員。
はい、ありがとうございます。そうすれば234ページ5ページの方に移ります。高崎市民スポーツパーク仮称整備工事7年度の工事の予定についてお話を伺えればと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。高崎市民スポーツパーク仮称整備事業でございます。令和2年度から工事を開始いたしまして、現在阿久津の水処理センター側から新入路の整備やスポーツパーク場内の基盤整備工事を進めているところでございます。
令和7年度につきましても、引き続きスポーツパーク場内の基盤整備工事を進めまして、早期の完成を目指してまいりたいと考えております。以上でございます。
林委員。
ここの部分も、予算の範囲内で粛々と進められているんだろうなというふうに思いますし、ゴルフ場の管理、元のゴルフ場の管理の部分についても本市としてはしっかり予算をつけているかなというふうに思います。ただ毎年ちょこっとずつ減ってるかなという感じがしてますので、その辺も踏まえて、お願いいたします。で、最後になりますけれども、烏川川町づくりの整備工事でレストハウスの建設工事が1500万という形で数字がついてますけれども、この工事とこのレストハウスの工事自体についてどんな感じで、対応していくのか、今後の予定も踏まえてお答え願えればと思います。
応援緑地課長。
はい、お答えいたします。川町づくり事業のレストハウス建設工事につきまして、令和7年度ではレストハウスの建設予定地内の地下埋設物の移設工事を予定しております。レストハウス建設工事の本体工事につきましては、当初令和6年度着手、令和7年度というところで予定しておりましたが、現在歩道橋の接続工事に関わる国土交通省との協議、工事の発注をしておりますので、令和8年度以降の着手を目指しておるところでございます。以上でございます。
林委員。
ありがとうございます。これ地下埋設物っていうのはどんなものがあるんですかね。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。現在緑地としまして、インターロッキング等あるところでございます。水道施設、雨水排水施設等が現に入っているところでございます。以上でございます。
他にありませんか。大竹委員。
すみません、今の続きの申し訳ないけど、川町づくり整備事業について、周辺のですね、整備の概要、詳細をついて、伺いたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。川町づくり整備事業の周辺整備工事でございますが、こちらは計画中のレストハウス2階部分と高松の歩道橋、こちらを結ぶ連絡通路を整備するものでございまして、令和6年度予算3800万円、令和7年度予算として5700万円、合計9500万円で予定しているところでございます。連絡通路の工事の概要といたしましては、基礎工としての支柱3箇所、それから構成の橋桁をかける形になっております。また現在国道17号の歩道側にあります階段の再設置を行う予定でございます。施工延長としますと約49メートル、幅員は 2.5 メートルとなっております。こちらの工事につきましても先日入札が行われまして、令和7年2月から令和8年の2月にかけまして約1年間を予定しているところでございます。以上でございます。
はい、大竹委員。はい、すみません、分かりました。ですね、今の話はですね、高松歩道橋からレストハウス2階入り口までの連絡橋っていうのは、それをつなぐっていうことなんですけど、これは当然、ユニバーサルデザイン、いわゆる段差がないっていう形で考えていいのかなっていうこととですね、もう一つは今、国道17号の歩道へ降りるこの歩道橋の階段の総延長49メートルってちょっと今聞いたんですけど、そうすると歩行しやすいというか、角度もいいかなというふうに思うんですけど、幅員のですね、この 2.5 メートルっていうのこの根拠っていうんですかね、これをちょっと伺いたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。まずユニバーサルデザインバリアフリー化のところにつきましては、基準に基づいてスロープの形状ということで予定しております。また幅員の考え方でございますが、こちらは現在の歩道橋の幅員と同幅員ということで設計を行っているところでございます。以上でございます。
はい、大竹委員。
はい、答弁いただきました。2.5 メートルの根拠まで聞いてしまったんですけれども、ですね、このレストハウスの予定地はですね、前を見た通りでこの川空間というのを含めると大変広大で素晴らしいところだなというふうに思うんですけれども、敷地面積でちょっと考えますとですね、決して広いということではないっていうか、そういう感じがします。
建物をですね、予定されているのがだいぶ建築面積がよく抑えられてて、延べ面積はそれなりに広いものを考えたらっていうらしいんで、その辺は大変素晴らしい建築物になるのかなというふうに私は思っております。で、1年延びるっていうことなんですけど、これ決定したからにはですね、早く早期決定を、早期完成をですね、目指していただきたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。236ページをお開きください。4項住宅費についてご質疑ありませんか。白井審。
237ページのですね、市営住宅照明 LED 化工事なんですけども、これは内容と進捗状況を伺いたいと思います。
新築住宅課長。
お答えいたします。工事の内容といたしましては、市営住宅の外階段や外廊下などに設置されております、共用の照明をですね、LED 照明に変更する工事です。令和7年度は金井淵の市営住宅を予定しておりまして、今後ですね、中井山などの大規模な市営住宅を実施する予定です。進捗でございますけれども、照明の数というと市営住宅ごとにみんな違いますので、市営住宅の団地数での進捗状況になりますが、現在までに38の市営住宅が実施済みとなっておりまして、今後14の市営住宅を実施する予定でございます。以上でございます。
白井審。
蛍光灯が生産が終わったりしましてですね、また LED にすると寿命も伸び、それから消費電力も少ないということで、どんどん進めているということだと思います。このこともよろしくお願いいたします。
他にありませんか。小野委員。
同じこの市営住宅の関係で、市営住宅管理代行と業務委託料なんですけれども、こちらは公社の人件費と、あと公社の方で修繕等をしていただく経費がここに含まれていると思うんですが、非常に公社の職員の方、スピーディーでまた丁寧にご対応していただいているというふうに聞いております。で、経年劣化の中でこの住宅の修繕というのは、いろいろと経費もかかってくるところだと思うんですけれども、この経年劣化に対しての対応をどんなふうにしてくださっているか伺いたいと思います。
建築住宅課長。
経年劣化している市営住宅につきましてはですね、特に外壁や給水管の大規模改修工事などを順次行っているところですけれども、その際にですね、特に外側足場等をかけないと施工ができないようなところについては、それに合わせて修繕を等を行っているところでございます。以上でございます。
小野委員。
はい、分かりました。効率的にやっていただけるようにいろいろと配慮していただいているかと思います。退去後の改修について現状を伺いたいと思います。
建築住宅課長。
はい、お答え申し上げます。市営住宅の、退去時のことですけれども、入居者にはですね、退去時に畳の表替えや襖の張り替えなどの修繕費用を負担していただいております。畳の数が多いとですね、その分退去する方の費用がかさむというふうなこともありますので、その辺のところは委託先とですね、協議しながら、ようまかというふうなことも念頭に入れてですね、進めていきたいというふうに考えております。以上です。
小野委員。
はい、公営住宅法とか、そういういろんな縛りもあるかと思うんですけれども、住宅って非常に大事ですので、例えば高齢者向けとか子育て世帯向けとか、そういった角度をつけていくことも大事かなと思いますし、退去後の改修についてもやっぱりこう魅力ある住宅に改修していくことで入居者が増える、収益が上がるというふうに考えますので、その辺のご検討も今後よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。林委員。
一般経費の中の一番最後のところに水道加入負担金というのがあって、これが減ってきているんですけれども、これについてお伺いできればと思います。
建築住宅課長。
はい、 お答えいたします。水道加入負担金でございますが、これは各市営住宅のですね、メーターを水道局メーターに変更するための加入金になります。平成30年度から更新時期に応じてですね、順次更新しておりまして、金額については更新時期を迎える団地の数に応じて増減をいたします。これはですね、令和7年度ですべての団地での水道局メーターへの変更が完了いたします。以上でございます。
林委員。
はい、ということは7年度ですべて完了ということは8年度以降の予算には新規で住宅作らなければここの部分の予算というのは出てこないという理解でよろしいでしょうか。
建築住宅課長。
その通りでございます。
林委員、他にありませんか。小野委員。
すみません、空き家の緊急総合対策事業について伺います。500万円ぐらい減額になっているかと思うんですけれども、新年度どのくらいを見込んでいらっしゃるのか伺いたいと思います。
建築住宅課長。
はい、空き家緊急対策事業のですね、予算の積算にあたっては、空き家の管理助成金を70件程度、解体助成金を解体助成金をですね、奨励金10億円を含めて85件程度、跡地の管理助成金が7件程度、サロン改修助成金が1件程度、あと地域サロン家賃の助成金が13件程度、空き家活用促進改修助成金が5件程度、空き家事務所店舗改修助成金が2件程度を想定してですね、それぞれに平均的な金額を乗じてですね、積算をしております。以上でございます。
小野委員。
この空き家緊急対策総合緊急総合対策事業、非常にこれ評判いい事業だと思います。今伺って、まあ、大体例年並みの予定を組んでいらっしゃることが分かりましたのでよろしくお願いいたします。でちょっと関連してなんですけれども、すごくいいメニューがたくさんあるにもかかわらず、なかなか空き家等の対策ができなくて危険空き家の状態で放置されているっていうところも散見されるんですけれども、その危険空き家に対しての対策として現状を行っていらっしゃることを教えていただきたいと思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。空き家は個人の財産ですので、所有者が適正に管理すべきものでございますけれども、放置されている危険な空き家につきましては、本市の空き家対策事業のパンフレットを同封してですね、適正管理を促す通知を所有者に送付するなど、粘り強く対応しているところでございます。また近隣からの相談としてですね、放火や枯れ草火災などを心配するというふうな声も大きいところですから、消防局への情報提供を行うとともに、所有者への通知にですね、合わせて消防局のパンフレットも同封するなど、消防との連携強化に努めているところでございます。以上でございます。
小野委員。
本当にその放火等々ご心配される声というのは非常に多いですので、消防局等と連携していただいて、所有者の方にしっかりと管理していただけるようにまた引き続きお願いしたいと思います。で、空き家の周辺でやっぱり盗難とか空き巣とかっていうのも増えているように聞いておりますので、消防局だけではなくて警察等との連携も大事かと思いますので、今後その辺もよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。298ページをお開きください。11巻災害復旧費、参考土木施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為及び地方債の審査を行いますので、定例会議案2をご用意いただき106ページをお開きください。 債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。107ページをお開きください。地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第44号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第44号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。次に水道事業会計予算及び公共下水道事業会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書2をご用意ください。これより水道事業会計予算及び公共下水道事業会計予算の審査を行いますが、この 2議案についてはそれぞれ収益的収入、収益的支出、資本的収入、資本的支出ごとに審査を進めます。それでははじめに議案第51号、令和7年度高崎市水道事業会計予算を議題といたします。245ページをお開きください。245ページから247ページの収益的収入についてご質疑ありませんか。林委員。
世話になります。245ページの一貫一項一目になります給水収益なんですけれども、この中で、ざっと見ていくと20ミリ、25ミリ、40ミリ、50ミリの部分が増えているんですけれども、100ミリ、150ミリが減っている、そういった理由についてお伺いできればと思います。
料金課長。
はい、お答えいたします。給水世帯数は増えておりますが、工場等における井戸水使用への変更などの影響を受けて、水需要とともに減収傾向となっているものでございます。以上でございます。
はい、林委員。
はい、わかりました。続いて、2目になります。排水管改造工事等が前年より、1200万ぐらいなのかな、減ってるんですけれども、その理由はどういったことでしょうか。
公務課長。
はい、お答えいたします。排水管改造工事等が前年度より1200万ほど減っている理由につきましては、他の事業者からの工事依頼が前年度より少なくなってきたことにより減額となりました。以上でございます。
林委員。
はい、これ他の事業者っていうとどういうところがあるんでしょうか。
公務課長。
はい、お答えいたします。他の事業者につきましてはですね、県の土木事務所、建設部土木課、下水道局整備課などでございます。以上でございます。
林委員。
っていうことは特に民間からどうこうとかそういう話ではない場所での取り扱いってことですかね。
公務課長。
はい、その通りでございます。
林委員、
ありがとうございます。続いて次のページになりますけれども、6目になりますかね。そこのところで、水力発電事業における収入配分、これが減ってるんですけれども、この減ってる理由は何でしょうか。
上水課長。
はい、お答えします。収入配分は発電実績により配分される収入で、若田浄水場および白川浄水場に東京発電株式会社が小水力発電を設置しております。定期的にメンテナンスを行っておりますが、発電実績が少なかったことが主な要因となっております。以上でございます。
林委員。
これ発電実績が少なくなった理由みたいのっては何かあるんですかね。
上水課長。
はい、お答えします。いわゆる原水側のいわゆる小石ですとか葉っぱが詰まったことにより故障とかもございますので、それで発電ができなかったことが要因となっております。以上でございます。
林委員、他にありませんか。まだ2です。 245ページから247ページです。他にありませんか。質疑を終結いたします。248ページをお開きください。248ページから256ページの収益的支出についてご質疑ありませんか。白井審。
ですね、250ページのですね、右側の4つ目か5つ目 のところで県満寺、漏水調査業務委託料ということで、これ多分新しい事業ではないかと思うんですが、この県満寺という言葉はあまり聞いたことがないので、まずこの県満という言葉から説明をお願いいただければと思います。
料金課長。
はい、お答えいたします。県満とは県政満期の略でございます。計量法により水道メーターは8年の有効期限が定められており、正常であるかないかにかかわらず検定の更新をしなければならないということで取り決めがされております。県満時とはメーター交換時と読み替えていただければと思います。以上でございます。
はい、白井審。
はい、検定有効期間が終わって、期間満了時ということで、先ほど説明がありましたようにメーターを変えるときということだと思いますが、そのときにですね、どのような調査をどのくらい行うという内容になっているんでしょうか。
料金課長。
はい、お答えいたします。本市では有効期限が切れないよう7年間の使用としてメーター交換を行っております。今回の県満寺漏水調査では、水道メーターから本館側での漏水発見を目的として温調調査を実施いたします。これにより早期の漏水発見と修理が可能となり、優秀率向上が期待されます。令和7年度は約2万6000件の県満寺漏水調査を予定しております。今後7年に一度調査することにより全市の漏水調査が可能となる予定でございます。以上でございます。
白井審。
はい、メーターを変えるときに漏水も一緒に確認するという意味だと思います。ぜひともですね、そういったことで優秀率をですね、上げていただければと思います。ありがとうございました。
他にありませんか。林委員。
ですね、これは248ページになりますかね。17節の委託料なんですけれども、これ細かく一件一件見てたんですけども、全体的にこう委託料が増えているものが多いんですけれども、その要因についてちょっとお伺いできればと思います。
浄水課長。
はい、お答えします。委託料の中で増加している委託業務については、昨今の人件費の高騰ですとか原材料価格の上昇によるものと認識しております。以上でございます。
林委員。
はい、まあ、多分そうだろうなと思ってたところで、一般会計の方がなかなか伸びない中で、水道の方がきっちりやってるから、やっぱりこれは仕事柄の内容なのかなと、切れるものでもないというようなところなのかなというふうに感じてます。で、続いてですね、これは251ページのところに行きます。まあ、条例改正のところにもありますけれども、これも17節になりますけれども、委託料の中のクレジット収納委託料、ペーパーレス通知委託料について、まあ、これについて、まあ、どういうものなのかも含めてちょっとお話を伺えればと思います。
料金課長。
はい、お答えいたします。クレジットカード収納委託料につきましては、決済手段の多様化に伴い水道料金等の支払い方法を拡充させるために導入するものでございます。ペーパーレス通知委託料につきましては、水道等使用者に対する使用水量のお知らせ、検診票等を電子化し通知するサービスを導入するものでございます。以上でございます。
林委員。
そうすればとりわけクレジットの方はなんとなく歳入のところでもちょっと話聞いたんで、そういうもんかと思ったんですけれども、ペーパーレス通知の委託料、これ具体的にどういう形でやり取りになってくるんですかね。
料金課長。
来年度になりましたら、 時期は10月ぐらいを予定しているんですけれども、検診票、皆様のお宅に検診をするとお知らせという、ペラペラの薄い紙が入るかと思うんですけれども、あれの代わりに、電子でデータが届くというような流れになっておりまして、あくまでも希望者に配信するようなサービスとなっております。ウェブでの申し込みになる予定でございます。以上でございます。
林委員。
ってことは、そのタイミングを見計らって、紙のところでこうすれば電子媒体でできますよとか、そういうようなご案内、お知らせが入ってくるっていう理解でいいんでしょうか。
他にありませんか。質疑を終結いたします。257ページをお開きください。資本的収入についてご質疑ありませんか。
30分程度なんで、まだ30分ですよね、ぴったりね。あ、ごくは1点だけ、1点だけ、
簡潔にお願いします。はい、わかります。
収益的、資本的収支の差額を内部留保金で補填するという、毎年毎年そういうふうにしてるんです。この内部留保金っていうのがちょっと今更ながらよくわからないので、説明していただきたいんですが、よろしくお願いいたします。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。この内部留保資金でございますが、不足するというふうに表現しておりますけれども、これは実際に現金が不足しているというわけではございません。公営企業会計独特の予算形式によるもので、あります。資本的支出の補填財源となるものとして、損益勘定留保資金である減価償却費、また消費税資本的収支調整額などの現金、実際には現金支出を伴わない費用がございます。企業会計においてはこのような現金支出を伴わない費用も予算計上されておりますが、資金勘定としては現金が企業外に流出されず企業内にとどまることから、内留保資金として資本的収支の不足分に充当することができるというふうになっております。以上でございます。
留保金というからなんかこうプール金みたいなイメージがあったんですけど、実際に現金がどうのこうのではなくて、例えばこの留保金が枯渇するということはありえないわけですね。ちょっと心配してしまったので聞いたんですけども、先ほどの説明によると、あくまでも企業会計独特のテクニックというふうに解釈でよろしいですか。
経営企画課長。
はい、そのようにお考えください。
他にありませんか。質疑を終結いたします。258ページをお開きください。258ページから261ページの資本的支出についてご質疑ありませんか。丸山副委員長。
258ページの、関門整備費のところでですね、このその整備の中で耐震化も進めていただいているんだと思いますけれども、例えばですね、指定避難所だったり、あるいはその災害の拠点の病院だったり、そういった非常に重要なですね、その施設、建物にこう接続する上下水道の管路のこの耐震化だったり、例えば補強だったり、そういったその取り組みの現状とですね、今後の計画をついて教えていただきたいんですけども。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。能登地震を受けまして、国交省では上下水道の施設や、また医療機関や避難所等への重要施設に接続します管路の耐震化を進めることとしております。本市では従来から水道は敷設外時には耐震管を使用しております。また下水道は敷設時には耐震対策を、また既存の管には管構成を行ってまいりました。引き続き、適切な耐震化に努めてまいります。以上でございます。
丸山副委員長。
能登半島地震ではですね、ご承知のとおり、多くの管路が損壊をいたしまして、復旧作業が難航しまして、断水が長引きました。で、特に指定避難所だったり、災害拠点病院というのはですね、断水が長引けば、 避難生活だったり、あるいは医療活動に非常に大変な大きな影響を及ぶわけでございまして、優先的に耐震化をですね、進めるなど、高崎市もですね、鋭意対策をですね、お願いをしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第51号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり、決することに賛成の意の起立を求めます。起立全員です。よって議案第51号は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に議案第52号令和7年度高崎市公共下水道事業会計予算を議題といたします。299ページをお開きください。収益的収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。300ページをお開きください。300ページから306ページの収益的支出についてご質疑ありませんか。青柳議員、
300ページの2目のところですね、17項の委託料、官僚施設点検委託料というところがあるんですけど、高崎市ですね、埋設されている下水道管の最大の大きさと、その設置側からどのぐらい経っているのか、ちょっとお聞きください。
維持管理課長。
はい、お答えします。市の管理する最大直径の汚水管は1800ミリでございまして、阿久津町に埋設をされております。供用の開始から約45年が経過しております。以上でございます。
青柳議員。
はい、ありがとうございます。まあ、45年を経過しているというんだけど、大体目安としてはどんなもんで本当は設害をするというようなのがあるんでしょうか。
維持管理課長。
はい、お答えを、します。先般のですね、1月の、点検でマンホールカメラをですね、入れました。非常にその、良好な状態で、ございましたので、また当分十分に、使えるという、状況であると、思っております。以上です。
青柳議員。
カメラで見たということなんでね、いつどうなるかちょっと分からないけど、年数が経ってるんで、点検よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。はい、丸山副委員長。
304ページのですね、水質試験費で少し伺いたいんですけども、八潮市のですね、事故に関連しまして、透析を行っている病院のですね、排水が下水道管をですね、腐食させているといったようなですね、記事報道がございまして、私も心配しているんですが、こういったその、排水のですね、検査っていうんですか、そういったものに対するですね、対策とかその取り組みを教えていただきたいんですが。
維持管理課長。
はい、お答えをいたします。透析を行っている病院の排水が下水道管の腐食を早めるということよりも、病院にですね、限らず排水の基準を超える排水が下水道管の方を劣化をさせるという可能性はございます。そこでですね、市の方では有害物質を排水する可能性のあるですね、施設や排水量の多い施設を対象にして水質の管理を今は実施をしております。以上でございます。
丸山副委員長。
わかりました。特にその、透析の排水が取り立ててですね、その、腐食を進めるというわけではなくて、要はその排水の基準を超えている排水基準を超えている排水というものがその、劣化させるんだという、 お答えだったと思いますので、まあ、そういったところに対するですね、施設の、その対象の施設のですね、監視をですね、引き続きよろしくお願いいたします。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。307ページをお開きください。307ページから308ページの資本的収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。309ページをお開きください。309ページから312ページの資本的支出についてご質疑ありませんか。青柳議員、
311ページの8目流域下水道の建設費となんですが、この建設負担金というのはどういう内容なんでしょうか。
総務課長。
はい、お答えいたします。流域下水道建設費負担金でございますが、これ玉村町にございます軽温水質浄化センターの施設や環境等の更新にかかる費用をですね、高崎市を含む10市町村がそれぞれ負担しているものでございます。以上でございます。
はい、青柳議員。
もう玉村町のさ言ってるところで最大でどのぐらいの直径の管が埋まってるんでしょうかね。
維持管理課長。
はい、
議員、
じゃあ、高崎と同じような あれでということね。結構、今度はうちの方からも言ってると思うんだけど、そんなもんで大丈夫なんだなと思ってました。分かりました。はい、どうも。
他に質疑を終結いたします。これより議案第52号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第52号は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成につきましては私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。
はい、
兵頭副市長。
はい、その他はございません。以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。なければ以上で本日の建設水道常任会を閉会いたします。